書朗読の後に、あなたも言って同じようにしなさいで御言葉を取り継いでいただきます。
それでは御言葉を読ませていただきます。ルカの福音書10章25節から37節です。ルカの福音書10章25節から37節。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるのでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎて行った。同じように、レビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎて行った。ところが、旅をしていた一人のサマリア人は、その人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。ハレルヤ。主の御名を心から賛美いたします。今日久しぶりにまた生田丘の上の皆様と共に神様を礼拝できますことを本当に心から感謝しております。先ほどはまた教会学校の時間に皆様と共に OMF の働きについてお分かりさせていただき、考えさせていただいたことを本当に感謝しております。さて、今日の聖書の箇所ですけれども、良いサマリア人の例えということで、とても有名な箇所であります。それは単に困っている人を助けましょうという道徳的な教えではなくて、私たちの信仰の姿勢、信仰の在り方を本当に根本的に問うものだと思います。共に主からの語りかけをここから本当に耳に語りかけにですね、耳を傾けたいと思います。一言お祈りします。あなたの聖なる御名を崇めます。主よ、今御言葉を求めてあなたの前に出ている私たちに、どうぞ御霊様がお語りください。主の御名によってお祈りいたします。アメン。25節からのところですが、さて、ある律法の専門家が立ち上がりとあります。ここのところから律法の専門家と呼ばれる人とイエス様との間のこの問答が25節から29節まであります。ある律法の専門家がこのイエスを試そうとしたということなんですけれども、ここではさて、ある律法の専門家がとありますが、原文を見ますと、日本語にあえて直すならば、すると見よ、ある律法の専門家が立ち上がりという感じで書かれています。前の箇所を この前の箇所を見ますとですね、イエス様は弟子たちと話されていたわけなんですけれども、それをそばで聞いていたのでしょうか。イエス様が自分自身と天の神様のことを、父と呼んで非常に親しいこの関係の中でのそのことについて弟子たちについて、話をしていましたので、そばで聞いてきた彼はですね、何をわけのわからんことを言っとるかというような、それぐらいの勢いでおそらくこう立ち上がってですね、イエス様に挑戦したのではないかと私は読み取ります。で、彼の質問ですけれども、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるかというものでしたけれども、これは明らかに求道心から来るのではなくて、イエス様が何と答えるか、その言葉尻を捉えようという、試みの質問ですね。律法の専門家は永遠の命は律法を守ることによって得られると信じていましたから、彼らはその道のプロでありました。ですからイエス様を打ち負かせると思っていたと思います。そうしますと、イエス様はこの質問されたんですけれども、その質問に対して、律法には何と書いてありますか、あなたはどう読んでいますかと、この質問に対して質問で答えるという、なんかちょっといやらしい感じはしないでもないですけれども、そのようにされたわけです。あなたは律法をどのように理解しているのかというイエス様の問いに対して、彼は27節、あなたの心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これは申命記の6章の5節の言葉ですけれども、そのところと、そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというレビ記の19章18節の御言葉を引用して答えました。ちなみにこの申命記の6章、彼は5節を引用したわけですけど、その前の 4節のところに、シェマーといって有名なところなんですけども、聞けイスラエルの民よという言葉で始まる箇所ですね。ユダヤ教の人たちは朝に晩にこのところを祈りとして唱える、彼らにとっては本当にこの信仰の柱となっている、そういうところであります。彼の答えは模範回答でありました。律法はまさにこの2つの愛、すべてを尽くして神様を愛するということと、この隣人、自分、他者ですね、を自分自身のように愛する、この2つにまとめることができる、集約することができるということですね。で、イエス様は28節で、あなたの答えは正しいと一見彼に同意しているように見えます。しかし律法の専門家は、さらに自分が正しいことを示そうとしてとこう書かれていますけれども、29節ですね、では私の隣人とは誰ですかとちょっと食ってかかるような感じですが、さらに質問をするわけです。それは、イエス様の応答に満足しなかったのか、さらに自分の方は完璧だということを、示したい、イエス様に認めさせたかったのかとも考えられますが、私はこのところをこう何度も読むうちにですね、イエス様が言われたこの28節のところですけれども、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、この言葉にこう引っかかったんではないかなというふうに思わされました。律法を誰よりも知り尽くして、また自分では行っていると自負する彼に、あなたの言ったことは正しい、だがあなたはそれを実行しているのか、いや実行できるのかとイエス様にこう自分が挑戦されたように、そのように感じたのではないかと私は思わされます。そこで彼はですね、それじゃあ私の隣人って一体誰ですかってちょっとこう切り返したような、そういう感じではないかなと思います。さて、この問答の後30節から37節のところで、あの有名な良いサマリア人の例えというのが出てくるわけですけれども、イエス様は彼の質問に対して例えを持って答えられます。よく知られたところではありますけれども、順番にちょっと見ていきたいと思います。30節、 ある人がエルサレムからエリコへ下っていったがとあります。このある人というのは文脈の中からユダヤ人だと思われます。エルサレムからエリコへ下っていった、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、エルサレムというのはちょっとこう小高いというんでしょうか、標高700メートルぐらいのところにある町、そこからエリコといいますのは海抜のマイナス250メートルという海のこのレベルよりも250メートルも低いところにある、まあ、世界で最も標高の低い都市の一つだと言われている。そこにまあ下もう文字通り下っていくっていう感じですね。ですからエルサレムから700メートルから250メートル、マイナス250メートルですから、もうほとんど1000メートルに近いぐらいの標高差があるわけなんですけれども、そこまあ直線距離でも20キロぐらいのところですが、こうぐねぐねと曲がりくねって、行く、そういう荒野の道であるということです。でそこは当時も、強盗がよく出たということですけれども、まあ、この例えの中ではありますが、このユダヤ人はそこで強盗に襲われた。持っているものはについては書いてないですが、当然持っているものも取られ、そして着ているものもまでも剥ぎ取られ、殴られ、半殺しにされた。非常に恐ろしい、痛ましい状況であります。荒野の中でこのようなことが起こったら本当に野ざらしにされてしまうというんでしょうか、そういう恐ろしい状況であります。そこに31節、たまたま祭司が一人その道を下ってきた。祭司といいますのは神殿で神様への生贄を捧げたり礼拝や儀式を司るそういう人であります。もともとイスラエル十二部族のレビ人の出身で、モーセの兄であったアロンの家系の人が受け継いで、その働きをしてきていました。でエリコには当時、まあ、多くの祭司が住むそのコミュニティのようなものがあったそうです。ですから彼らは、まあ、祭司としての役目があるときは神殿のあるエルサレムに行ってその奉仕をして、奉仕が終わるとエリコの方に下って帰っていったっていうことなんだと思います。次にレビ人が通り過ぎます。このレビ人っていうのは祭司の働きをまあ補佐するそういう人たちです。神殿でまあ奉仕を彼らもしていました。ですから祭司もレビ人もまあユダヤ教の中ではですね、特別なこの聖なる役職を担うプロの宗教家であったということです。しかし二人ともその強盗に襲われた人を見たときにどうしたでしょうか。避けるようにして反対側を通り過ぎて行ってしまった。まあ、例え話の中ではありますが、急ぎの用事があったのか、下手に関わると厄介なことになると思ったのか、はたまたもう死ぬかもしれない人にこう下手に手を出すとですね、宗教的な理由から自分が汚れると思ったのか、その真相は分かりませんが、彼らはその強盗に襲われた人に手を差し伸べることなく行ってしまったわけです。まあ、私たち日常生活の中でそういう場面に遭遇することってそうないかもしれませんが、しかし助けを必要としている人、助けを必要としているんだろうなという人を目にするというんでしょうか、そういうことはあると思います。そしてその人のところを、まあ、人が困っていてもそれを見て見ぬふりをして、行ってしまう。自分にとって都合のいい言い訳をいろいろ考えてですね、誰も聞かなくても自分の中ですね、私は今日は大切ななんか奉仕があるから早く行かないといけないのよとか、なんとかかんとかってこう言い訳を考えてですね、そして行ってしまう、去っていくっていうことはあること、よくあることではない、よくかどうか分かりませんが、まああることではないかと思います。私自身もそういう経験ありますし、まあ耳が痛いというか心が痛いというか思い当たるところがある、そういうことではそういうものではないかと思います。 さてここにですね、33節ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来るととあります。一人のサマリア人が通りかかります。昔ですね、このイスラエルが北王国南王国に分かれていた時に、この北王国のイスラエルがアッシリアという国に征服されました。その時にそこに住んでいた人たちはこの捕虜として、捕囚として連れて行かれたわけですけれども、その土地にですね、他の地域からアッシリアの人はまた別の人たちを、別の民族の人たちをまあ連れてきてそこに住まわせたそうです。そこで、まあ、その連れてこられた人たちと、まあ、全員がこう捕囚に連れて行かれたわけではないので、そこに何がしか残っていたユダヤ人の人たちとの間に、まあ、雑婚が起こってですね、それによってこのサマリア人と呼ばれる人がこう生まれてきた。で彼らは血筋の上でも宗教上もこう混ざってしまっていたので、ユダヤ人たちからはこの汚れたものとみなされていたということです。ですから、まあ、このユダヤ人とサマリア人の間には、まあ、敵対するこの思いがあったわけですね。でこのユダヤ人から嫌われていたサマリア人だったこの人がですね、その強盗にあったユダヤ人を見て助けてあげたというのです。このサマリア人はどのようにその人と関わったでしょうか。もう少し詳しく見たいと思います。33節、先ほど言いました、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。まず一番初めに現状を見たということです。見て見ぬふりをして通り過ぎた先の人、二人の人とは対照的に、彼は足を止めてしっかりとその現状を見ました。誰か人が倒れてるわじゃなくて、ちゃんとその人を見たわけです。そしてその人が大変な状況にあるということを知りました。見て知ったわけです。その時2番目にですね、見てかわいそうに思った。2番目にこの心が動いた。現状を知った時に彼の心は動かされたわけです。かわいそうに思った。これは言語ではスプランクニゾーマイという言葉だそうですけれども、この内臓、腹渡が突き動かされるような、そういう意味です。腹の底からの哀れみ、同情というんでしょうか。英語の翻訳を見ますと、よくここにコンパッションという言葉が使われているんですけれども、コンパッションの最初のコムっていうのは COM ですね。これは共にという、シェアする、そういう共にという意味があります。パッションというのは、私たちよくパッションというとこう情熱と思いますけれども、まあ、そういう意味なんですけれども、もともとの意味はですね、このキリストの受難、非常に激しい苦しみを意味する言葉です。ラテン語でもパッションと言いますけれども、ですからこの苦しんでいる人と共に苦しむ、それがこのコンパッションという言葉の意味です。単にあかわいそうにってこう思う、その同情よりももっと深い、その人の苦しみを自分のことのように、自分ごとのように感じる深い哀れみの心ということができると思います。でこの言葉はですね、福音書の他のところを見ますと、イエス様がしばしばこの人を見て抱かれた心なわけです。飼い主のない羊のような群衆を見たときに、イエス様はこの深い哀れみの心を持たれました。一人息子を亡くしたあの母親を見たときにも、同じようにイエス様はもうなんかこの内臓が腹渡がこう突き動かされるような、そういう思いを持ってですね、深い哀れみの思いを持たれた、抱かれた、そういう思いをこのサマリアの人は、この倒れている強盗に襲われて倒れている人を見たときに抱いたというのです。3番目にこの人は34節どうしたでしょうか。そして近寄ってとあります。遠くを過ぎていった人たちとは対照的に、彼は関わりを持つために 近寄っていきました。そしてその続き、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。4番目に、具体的に必要、具体的な必要に応じるということをしました。ブドウ酒は傷の消毒のために、オリーブ油は皮膚をこう保護するために用いられたと思われます。そしてその傷のところに包帯をして、さらに傷ついた人がちゃんと休めるように宿に運んで、この具体的にですね、その人の必要に応じたケアというものを彼は提供したのです。そしてさらに5番目に彼のしたことは、35節、次の日彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。犠牲を払うということです。彼はこの見ず知らずのユダヤ人のために犠牲を払いました。1デナリっていうのは1日分の1日働いてもらえる労賃ですから、まあ、今の日本でしたらどうでしょうか。最低賃金が1000円以上になったそうですから、8000円9000円もしかしたら1万円近くのお金になるでしょうか。それは2デナリ2日分のものですから、まあ、2万円弱に相当するような額をですね、この宿屋の人に支払って、この傷ついた人を解放してくれるようにと頼んだというのです。そして最後に35節の後半ですね、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。6番目にフォローアップまでした。自分はやるだけのことをやったから、じゃあさよならっていうんじゃなくてですね、その後のことも考えて配慮をして、もし何かもっと費用がかかるようなことがあったら私が責任を持ちますから、私が帰りによってここで払いますからと言ってですね、後のことまで気にかけて行ったというんです。この深い憐れみの行い、これは私たちに対する神様の愛、アガペの愛を表しています。神の愛は深い憐れみに満ちて能動的であり、具体的であり、犠牲的です。犠牲を払います。そして配慮にあふれているのです。イエス様はこの地上で教えてくださり、また実際にその行いによって見せてくださった愛ですね。私たちが罪にとらわれて本当に惨めな状態であった、その状態を主は見られ、私たちの声なき声に耳を傾け、その状況を本当に内臓が突き動かされるような思いで憐れんでくださった。そして主の愛はですね、その究極をあの十字架上で示してくださったわけです。罪なき方が罪人の身代わりとなって自分の命を犠牲にして私たちの罪をあがなってくださった。私たちにはとても真似のできない大きな大きな愛であります。そして神様は私たちがイエス様を信じた後にですね、イエス様の愛に本当に感謝してイエス様を信じますと言ったその後にですね、自分の力で信仰生活をできない、私たちはそのような弱いものであるということをご存知で、神様は聖霊を送ってくださいました。そして私たちが天の御国に迎え入れられるまでですね、この上ないフォローアップをしてくださっているのであります。例え話をこのし終わった後にイエス様は律法の専門家にまた質問します。36節、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は答えます。その人に憐れみ深い行いをした人です。あのサマリア人ですとは言わなかったですね。サマリア人という言葉も多分出したくなかったんでしょう。そしてイエス様は言われます。37節、 あなたも行って同じようにしなさい。先に立法のこの専門家は、誰が私の隣人ですかという問いをしたわけですけれども、イエス様はそれに対して、あなたが行って自ら困っている人、弱っている人、その人たちのところに行って自分が隣人となりなさいとチャレンジをされたわけです。これは私たちにとっても大きなチャレンジであります。この律法学者のようにですね、たとえ聖書をよく知っていたとしても、毎週毎週礼拝に集い、祈祷会にも来て、集会もして、奉仕もして、外面的には素晴らしい整った信仰生活を送っていたとしても、それだけでは誠の信仰があると言えない。本物の信仰っていうのは、その生き様、その日々の行いに現れるものです。もしそうでなければ、それは偽善であります。ヤコブ書にこのようにあります。信仰も行いが伴わないならば、それだけでは死んだものです。神の愛によって救われたものは、その神の愛に応答して、この神の、私が受けた神の愛を周りの人に進んで分かち合う、そういう生き方をするように求められているのです。同じようにしなさい、そのように言われた律法の専門家、この言葉に対してどのように反応したか、この福音書は書かれておりません。もし彼がですね、自分の力ではそんなことをすることはできない、そういう自分は弱いものだ、罪人だということを彼がもし自分で本当に認めるならば、そして主の前にへり下って、彼も神様、神様が彼をも愛してくださっているということを彼が認めてですね、主を信じるならば、彼は言って同じように神の愛を示す人になったかもしれません。しかし、もしこのようにチャレンジを受けても、いや自分はちゃんとしてるよというような傲慢な態度を貫いているならば、残念ながら本当に神様の愛に応える生き方をしているとは言えないと思います。人は良い行いによって救われるわけではありません。人は良い行いによって認められて永遠の命をいただけるわけではありません。しかし、主の憐れみによって、主の十字架によって罪許され永遠の命をいただいたならば、私たちはその主の愛への応答として、主がそうしてくださったように、自ら人々のところに出て行って隣人となる、他の人たちに使えるようになるのです。最も大切な律法、神を全身全霊で愛するということと、隣人を自分自身のように愛するということはつながっています。神がまず私を愛してくださった、その愛を神のもとに応答する、感謝を持って応答する、そしてその愛は具体的に周りの人々に表すことによって、神への愛に対する応答となるわけです。大きな犠牲を払って私を救ってくださったこの主イエス様に、その愛に私たち応えるものでありたいと思います。イエスは、あなたも行って同じようにしなさい、神の愛を実践しなさい、小さいものを助けを必要としている人を神の愛で愛しなさい、神の愛で使いなさいと命じられました。そうは言われてもっていうんでしょうか、この世界には、私たちの周りには、この神の愛を必要としている人たちが本当に多くいます。今のこの世の中、 ちょっとテレビをつければもういろんなニュースが入ってきますけれども、あまりにも崩壊した、あまりにも惨めな、あまりにも痛みを持った人たちが本当に私たちの周りにたくさんいて、また私たち自身もそういう痛みを持ってですね、私一人では何もできない、私たちの教会、小さな教会では何もできない、そう思ってしまいがちだと思います。とてもじゃないけどこの大きな大きな必要に応えられないと圧倒されると思います。私自身も本当にそうです。私は実は石川県出身と言っていいかどうかってちょっとクエスチョンなんですけど、両親は石川県出身、七尾市出身です。私も1歳から6歳まで石川県で育ちました。昨年の能登の大きな地震、また大雨による洪水による被害のことを見聞きしたときに、他人事ではないというんでしょうか、おじやいとこたちもあちらの方に住んでいますし、しかし何も自分はできないというその思いに本当に押しつぶされそうになりました。何もできない。では何もしなくていいんでしょうか。言って、あなたも同じようにせよと言われる言葉、1ヶ月ほど前になると思うんですけれども、私は今実家といいましょうか、大阪にあるわけですが、実家でテレビをちょっと見ておりましたら、土曜日の午後 NHK 教育の心の時代という番組があります。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、そこでですね、日本にいる難民支援に取り組んでいるあるカトリックの方のことが取り上げられていました。私も先ほどの時間もちょっとシェアさせていただきましたが、在日外国人への働きを少しずつ始めている中でですね、この方の働きについて関心がありますので、ずっとそのテレビを見ておりました。彼女は日本がなかなか難民を受け入れないということに本当に大変な苦労をされて、無力感のようなものを感じてこられたと話しておられました。そんな中、彼女は目の前の一人の人を助けるというその信念で、この25年ぐらいでしょうか、難民支援の働きを継続してきたと言われました。難民、日本にいる難民、難民に指定されるべき人たちということを言うならば、何百人も何千人もそこに、何万人もそこにいて、その人たちみんなのことを自分が何かしようと思うならば何もできない。しかし自分の目の前に今神様が連れてこられた一人の人、自分が関わりを持ち出したこの一人の人に対しては、自分は誠意を持って神様の前に助けの手を伸べるということをしてきた。主が今日示される一人の人、一つのこと、どんなに小さなことだと思われるかもしれない、そのことでも私たちが見て、私たちの心が動かされたならば、神様があなたに語りかけておられるならば、私たちは何か小さなことでも応答してするべきではないでしょうか。それは私たちの身近な家族かもしれません。何も遠くに行く必要はない、私たちの家族かもしれない、もしくは遠くの戦火の中にいる子どもたちかもしれない、私たちの地域にいるネグレクトされた子どもたちかもしれない。主が示されるその人に、主からの力と知恵と愛をいただいて、隣人となる、そのことができるように祈りたいと思います。この教会でもおそらく、いろんなプログラムがあると思います。例えばハンガーゼロとか、ワールドビジョンとか、いろんな団体が素晴らしい働きをあちらこちらでしています。そういう時にですね、プログラムの一つだから、じゃあちょっと捧げようかとか、今日は国際食料デーだから何かちょっとしようか、でそういうものではなくてですね、本当に主の愛に応答して押し出されていく行動であるようにと本当に願います。 そのようにしてですね、この新しい年、主の愛の灯火が少しずつ私たちの中に、私たちの周りに灯されていって、主の愛の宣教の技が世界に広がっていくようにと願いたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉をありがとうございました。自分には何もできないと、または見て見ぬふりをする弱い私たちでありますが、主よ、もう一度あなたが本当にどんなに大きな愛を私たちに示してくださったか、その愛によって私たちが本当にどんなにひどいところから救い出されたかを思い起こすことができ、あなたの愛に応答して出て行って隣人となる、そのことをできるように助けてくださいますようお願いいたします。主の愛の広さ深さ覚えることができ、そのうちに満たされ押し出され、あなたの宣教の技が周りに広がっていきますように、私たち一人一人を、私たちの教会を用いてくださいますようにお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。